というわけで、4月27日土曜日の T-Joy 梅田のロビーに集まってます。映画の話したすぎるラジオの山口です。
前田です。
マリオンです。
大石です。
はい。というわけで、この後ゴジラコングを見てくるわけなので、はい。じゃあまあ、とりあえず行きましょうか。はい、じゃあ、行ってきます。
行ってきます。
始まりました映画の話したすぎるラジオ第165回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊マガニンで映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
前田です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、超久々の対面収録ですね。
はい。
あと、前田さん久しぶりですね。
久しぶりです。
久しぶりですね。
若干ちょっと人見知りしそうな気持ちです
。まあまあ、じゃあ、開けましょうか。
はい。
はい。では、お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、ああ。
まあ今回対面収録ってことで、いつもみたいにオープニングがないので、最近やめた、解説を、ちょっと言っときます。
解説いりますよね、今回は。
解説できんのかな、これ。
映画 .com 何言ってんだろう。
はい、では映画 .com から引用します。2014年のゴジラから始まったハリウッド版ゴジラシリーズとキングコング、ドクロ島の巨神の世界観をクロスオーバーさせたモンスターバースシリーズの通算5作目、怪獣と人類が共生する世界、未確認生物特務機関モナークが異常なシグナルを察知したことを発端に、ゴジラが君臨する地上世界とコングが生きる地底世界の2つのテリトリーが交錯し、ゴジラとコングが激突する。しかしその先には人類にとってさらなる未知の脅威が待ち受けており、怪獣たちの歴史と起源、さらには人類の存在そのものを謎に迫る。冒険が広げられる。
ほら、当たっけ当たっけ
嘘つくなぁ。
当たっけそんな。
全然そんな嘘なかったけどな。まあ。で、監督は前作ゴジラバッサコングでもメガホンを取ったアダム・ウィンガード。出演はこちらもゴジラバッサコングから続投となるレベッカ・ホール、ブライアン・タイリー・ヘンリー、ケイリー・ホトルのほか、美女と野獣のダン・スティーブンス、シャンチー・テンリングスの伝説のファラ・チェンラが顔を揃えると。はい。では、ここから内容触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方はぜひ見てから聞いていただけたらと思います。では、サリの感想、前田さんいかがでした？
もうなんか、ずっと山口さんのテンション低いから。いや、でも私今回、前作以上に、関係ない人間が死ぬの、心からどうでも良さそうに人が死んでいくのは、なんかちょっと面白かったですけど。いや、ほんと一番かわいそうなと思ったのが、地底に連れてってくれるパイロットのおじさん。
ああ。
あの人いらんかったやん、最初からと思って。だって他の人運転できるし。
そう。
あの人、せっかく一緒に来てくれたのに。
ねえ、なんか、いいキャラしてたのに、なんか途中から本当になんか悪態をつくようになってから、あ、こいつ死ぬんだな、じゃないですか。あ、これは死ぬなと。わかりやすい自分フラグでしたね。
一瞬で死んだ後、なんか悲しむの後だって言ってからもう一切そこからね、もう。
思い出しもしない。
いや、あなたにドライさは結構良かったですね。
そこってなんや、
そこ
はい。まあ、あとはちょっと本編に触れるときに。はい。
はい。マリオさんいかがでした？
まあ、そうですね。前作がもうバカ突き抜けててっていう感じだったので、まあ、今回はまあ、そういう映画だったなっていう感じではあったかなっていうのがあって、まあ、もうこれはこれでいいですっていう感じでしたかね。まあ、楽しかったですけどね。
うん。
本当に、なんか本当になんていうんですか、怪獣が主人公すぎて、途中なんかサイレント映画かなみたいな。人の言語が何も聞こえないみたいな。すごいなって思いましたけどね。なんか僕、超実写版ライオンキングってあったじゃないですか、あれ、バリバリ喋るじゃないですか。
うん、
あれ喋らんでやった方がおもろいんじゃねみたいな、うん、っていうのがあったんですけど、
それを思いました。
それをちょっとやってるなって思って、
うんうんうん、
いやもうこれ下手したらいつかあれですよね。マジで人間出てこなくて、もう怪獣のうめき声だけで映画が成立するような映画 を作るのではないかというふうなことをちょっと今回思ったりしました。はい。
うん、はい。大石さんいかがでした？
そうっすね。前作実は映画館で見てなくて、今作やるってことで配信で見たんですけど、
はい。
うん。まあ、思った以上にバカになってて、ただ、ちょっとこのバカを配信で見るのは良くなかったなっていう、すごい反省があったんですよ。
うん、うん、うん。
なんか、ただバカだなって、俯瞰して見ちゃう寂しさがあって。今回は、しっかりドルビーシネマの、しかも、僕、会場映画を必ず前の方で見るって決めてるんですけど、
うんうん、
席の前の方で見て、一応見上げながら、まあ、ただ、時々、映画見てるとスケール感わかんなくなることが たくさんあったんですけど、ただ、やっぱ、怪獣映画は映画館で見るべきだなっていうのをちょっと改めて感じたというか、
うん、
なんか、自分の中の小学生が喜んでました。はい。
はい。僕はですね、見ながらずっと、猿の惑星やないかって言ってて、予告で猿の惑星キングダムがあるから、多分これほぼ同じような話やってるんだなって言ってて、で、しかもまあ途中本当に人間いなくなって、こう、猿たちだけが何かコミュニケーション取ってる場面があって、何を見てるんだろうと思って、猿の惑星の方が人間の言葉喋るからな、みたいな、変なものを見てるなって感じはあったんですけど、怪獣が出てからというか、ゴジラが出ると今作めっちゃテンション上がるんですよね。
あ、
ゴジラが出てるシーンは、結構絵力がどれも良くって、
わかります。
うん。で、コングパートが正直そこまで面白くないなと思って、人間パートが、本作正直むちゃくちゃおもんないと思うんですよ。
あ、
で、そのおもんなさをコングパートはちょっと引き継いじゃってるから、あんまりおもんないなっていうか、そんなにコングパートテンション上がんなかったんですけど、ゴジラは本当に良くって、で、ゴジラとコングがもう合わさってからはもう最高。最高。本当に。
確かに。
もうそっからは最高の映画やったなと思いました。っていう感じですね。はい。じゃあ、まあ、もうちょっと内容を詳しく触れていこうかと思うんですけども、どっから行きましょうかね。どっから行ったもんですかね、これ。
どっから難しいですね。
うん、まあ、まず最初驚いたのは、キングコング虫歯になるっていうキングコング虫歯になるが始まるんだなっていう。
すごいしょぼくれながら地上に戻ってきや
すい。そう。
あれ、直してもらいに来たってことでいいんですか？
多分そう
ですよね、多分。
ね、うん。
痛いよって。
あれ、だから獣医の人を呼ぶためのシーンってことですよね。
まあ今回、ちょっと活躍してもらう、やるからですよね。
うん、
ランスティーブンス演じてる、
うん。
でもなんかその、最後のスカート戦ってる時に、なんか虫歯のことバカにされてませんでした？
ああ、してましたね。こいつ入れ歯してやがるぜみたいな。
そう。なんかその、今、入れ歯って概念があるんや。わかるんや。
やっぱ猿界では。あ、本当の歯じゃないんだっていうのは
知ってる。っていうのはちょっと舐められるんだなっていう。う
ん、こう肉体欠損は劣った生き物っていうマウントみたいな感じです
よね。あ、なるほどね。
結構虫歯引きずるやんと思いましたよね。虫歯ネタ。
確かにそう。その後、この今回のスカーキングでしたっけ的に、うん。歯抜けるじゃないですか。
はいはいはい。
それでバーカーって感じで、こう、調和するじゃないですか。もう、まさかこの歯のネタでずっと一本なんか、こう、連なっていくのは思わなかったので、ちょっと不思議なことしてるなと思いましたけど。
あとは折れた葉っぺって、まあ、よくあるシーンだと思うんですけど、はいはい、うん、怪獣が折れた葉っぺやると、人間にとっては大変っていうワンシーン良かったな。
もうサイズ感ですよね、やっぱね、うん、そこはね。
ああ、まあそうですね。まあなんか、コングと人間のか、信頼関係ができてるっていう描写としては、まあ結構良かった気はするんですけど、
うん、
あと、まあ、滝でシャワー浴びてる雰囲気出すのは相変わらず続けねえ。
いや、そうですね。僕を、あ、出たって思いました。わ、これお決まりのやつじゃないって思って、ちょっとテンション上がりました、ちょっと。
前の時とか結構、おじさんが朝起きがけにシャワー浴びてる感じじゃないですか。あの感じ続けんねや、みたいな。
でもなんかやっぱ今回その敵がよりおじさんやったから、コングがすごくこう、青年に見えましたよね。
あ、そう。
ちょっと若々しかったですね。
若々しかったですよね。
やっぱイケメンなんやなっていうのは。
そうですね。
確かにちょっと、うん、確かにやっぱイケメンだなっていうのはあるんですけど、うん、まあでもやっぱすげえとぼけた顔する時もあるので、あ、その顔イケにしちゃダメだよみたいな顔してる時もあるので、そこがなんかこう、まあこれ前作もちょっとそこはファニーなところだなっていうか、ふうに思ってましたけど、
うん、
そこはちゃんと引き継いでてくれてて、
うんうんうん。あとなんか、小ネタ拾って言っときますか、先に。
うん、うん。
なんだろうな。なんか、この小ネタってあります？
小ネタ。
小ネタ。 スカーキングの猿たちの、あの、地下帝国。まあ、何やってるかよくわかんない地下帝国ですけど、あそこブラック企業すぎますよね。
いや、今作で一番感情移入できたの、あいつらちゃん。
あそこで離れてる猿たちね。もう、ストレスがあまりにもこう、過重にあるから、みんな剥げ上がってるんですよね。
ああ、そういうことか。
もう、かわいそうでしたよね。
かわいそう。
なんか、謎に石をこう、バケツリレーみたいなことしてるけど、何もしてないっていうね。そう。何も作ってないっていう。
そうそうそう。多分、あの帝国気づいてから何千年ぐらい経ってるであろうに、一向に
何もないっていう。
あれは、あれなんですか、サイの瓦的なやつなんですか。積んでも積んでも落とされるみたいなやつ
だから、穴を掘っては埋めさせられてるみたいな世界だったんですね。
それなりに知性あるじゃないですか、彼らって。
うんうん。
で、何らかの進歩って求めるとは思うんですよね。
うんうんうんうん。
もうずーっと多分、岩はこんなにしてたんやろなって。何千年と。
そう。
結構すごいことやと思うんですけど、それ。
うん。てか、そもそも彼らはあれなんですか、なんか、キングコングの別種なんですか、なんか、あんまゴリラっぽく見えなかったんですけど。
なんか、チンパンジーっぽかったですよね。
すごいですよね。
うん。なんか、別の類、巨大類人。
うん。
系
とかですかね。そうですよね。なんか、敵みたいな感じでしたもんね。
うん。うんなんかちょっと違う種類なんかなみたいなふうに見えました。どうなんでしょう。
でもなんか最初そのコングがまあ最初は一人じゃないですか。でも完全に俺しか生き残ってないみたいな、
うん、
寂しい存在で出てきてで途中であいつらに会うわけじゃないですか。
うんうんうん、
ただ会った後に一瞬喜んででも向こうが襲いかかってくる、うん、なった時にめちゃくちゃ容赦なく殴るやんと思って。
いや思いました思いました。
動揺またせんやったなって。
そうそうそう。うん
でも私あのミニコングが、なんかミニコングがこうコング側になって、助けたりし始めた時に、結構なんかちょっとうるっと来てしまって、
うん、
コングが今までこうずっと孤独でいたところに、こう初めて本当仲間みたいな、
うんうん、
同じ立場の仲間みたいなのができたって思うと、
うん、
結構なんかちょっと泣きそうになって、
うん、
でもこんな映画に泣いてはいけないと
思って。うん、まあ、なんか、まあそうですね。
持ち直しました。
うん
あいつはじめ、僕、子供やと思ってたんですよ。
あはいはいはい、
で、子供だと思ったら、どうも後の描写見ていく限りだと、どっちかというと、不良漫画の三下ポジションなんですよね。ちびの生きりみたいなやつで、こう、虎の胃を狩るタイプの、ちょっとそのスネ夫系のやつっぽかったと思うんですけど。うん
なんかでもスカーキングと、なんか黄色があいつだけ一緒だったから、うん、なんかちょっと、種別がちょっとそこだけ違うんかなとか思って、他の、働かされてる猿
と。なんかもしかしたらね、あいつ子供かもしれないじゃないですか。
そうですね。
なんかもしかしたら。
ね、ドラムスコ的なポジションみたいなっていうか。
どうなんですかね。
でもメスの気配ゼロでしたけどね。
ゼロ。
どうなんだろう。さすがにいないと無理な気はするけどな。
だからなんか劇中見る限りなんか父親みたいなポジションがいましたよね。
うん、
いて、
うん、
で、なんか、
ね、
なんか途中マグマがなんか突き飛ばされて死んじゃいましたっていう箇所になってますかっていう。
多分。
え、待って待って、誰の父親
ちっちゃいコングの、なんか。
え、あれ父親なんかな、なんか、
いやでも僕はそう解釈してたんですけど。
父親かわかんないけど、まあなんか気にかけてくれてる大人みたいな。
保護者ではあるんですよ、多分ね。
うん、ね。まあ、死んじゃったな、みたいになるんですけど。
そうですね。なんだろう。
謎やった。
そこがまあある意味ね、非言語的にずーっと提示され続けるから、
うん、まあでも、
まあまあまあでも保護者だなぐらいはわかるっていう。
そう、ちゃんとは、ちゃんと話はわかるじゃないですか。
そこ不思議ですよね。
いや、すごいなって、だから本当に。
うん、私本当さっきマリオンさんのと私もなんかちょっと同じようなこと考えてて、なんか今まで人間の他の動物に対する優位性って言語が話せることだと思ってたんですけど、
うん、
逆に言葉を使わないとコミュニケーションできないってなんか劣ってるのではってすごい思ってきて、
あ
なんかこれだけ言葉を使わずにこうコミュニケーションが成り立ってる人っていうかあの成り立ってるこうキャラクターばかり出てくるから、うん、なんか人間の方が劣ってるんじゃないかなってすごい思ってきて、
うん、あれですよニュータイプですよニュータイプ
ニュータイプ
ガンダムどこまで見ましたガンダムどこまで来ましため
ちゃくちゃ話したそれ
ガンダムは機動戦士ガンダムは完走しましたで私本当にちょっともうここで、ちょっと軽くは語れないぐらいすごく思い入れのある作品になって、ガンダムが。だから私の後本当は劇場版見ようかなと思ったんですけど、はい、その、なんか俯瞰して見れないなと思って、
すごいな。
もうなんていうんですか、もう一回こう見て比較するとかそういう心境になれなくて。
あれは、あれとして物語として。
しかも私の中ではそのすごくその最初のガンダムが、 あのテレビ版のテレビシリーズがすごく完璧な終わり方だったので、私の中ではあれが終わりでいいなってすごい思って、
う
ん、
なるほど。
で、なんかその後ロスがすごくて、もうほんと2週間ぐらいもうだから進めたくて何も、なんか次に。なんか正直ちょっとこの間、期間あんまり映画も見れてないんですけど、
すごい。
すごい。
でも、だから本当にそれで終わって、っていうのが私の中で完璧な終わりだったので、うん、あの、もうゼータにもちょっと行けなかったんですけど、
うん、
なんかその、毎晩2話ずつみたいな見てたんで、うん、その時間のなんかこう、ロスが、心のロスがすごくて、で、最近ゼータを見始めたんですね。
ああ、うん、がっかりするでしょ。あんな終わり方したのに。
そうです
ね。世界ってまだこんなんなのか
みたい
な。
そこはなんかちょっと飲み込みつつ、はい、まあでもなんかあの、演出が結構機動戦士ガンダム、むっちゃ演出優れてるなって思うことがすごいあって、
うん、
なんかそう考えるとゼータはちょっと説明的というか設定として描かれてるなっていうのが、なんか、
う
ん
う
ん、
ああ、そういう設定先行で見せるみたいな。
っていうふうに今のところはまだなんか6話ぐらいですけど感じてて、
うんうんうんうん、
あとちょっとむ、難しいというか。
よくわかんないですよ、ね。
ちょっと、あの、複雑なんです、うん、話がさらに、
う
ん。で、なんかその、名前がいちいち余計に難しくなっていって、横文字の名前が、
う
ん。なんか最初の時よりも。それちょっと見るのに苦戦はしてるんですけど、うん、まぁ、あ、ちょっと彼らがどうなっていくのか。いや、ガンダムの話は、
はい、
いや、まぁ、1話、1時間は無理かもしれないけど、10話ぐらいまとめてで1本取るぐらいじゃないと、語れないですね、もう。
はい、
簡単には。
はい。ごめんなさい。触れた僕が悪かった。
すごい、すごい話取れたっていうのと、まあ、これ、本当にやらなきゃダメですね、あのガンダム会。
まあ、どっかでガンダムとは。
はい、やりますかね。
一応暇を見つけて、ちょこちょこ見始めております。
お
僕もちょっと2話までは見てますけど、めちゃくちゃ歩みが遅いんですけど、申し訳ないんです。
いや、まあ、その、人類が進歩すると言語を使わなくて、くて済むようになるっていうのは、その、ガンダムのニュータイプで描かれてることではあるので、うん、その話だけ触れようと思ったんですけど、うん、あの、ごめんなさい、だいぶ巻き取られちゃいました。
あの、なんか、今回、まぁ、あ、ゴジラに戻しますけど、話を、うん。人類側というか、まあ、地下帝国に住んでる、うん、まぁ、あ、原住民というのかな。
うんうん、
の人たちも、非言語的な、
うん、そうか、
テレビケーションでしたよね。うん、
でしたね、
うん。
なんかやっぱり、言葉って人間が扱うには難しすぎると思うんですよね。
うん、
なんか、
うんうんうん、
その、言葉で伝えられてる情報って意外とやっぱ少ないというか、
うん
うん、なんか今回の映画はだから本当にその言葉を使わずにコミュニケーションを取ることの、
うん、
なんていうのかな、凄さというか、なんかそっちの方が実は優れてるんじゃないのかなってものすごく感じましたね。
うんまあ、もう僕らはもう言語のある世界でしか生きれないというか、まあそういう前提の世界で生きてるからこそ、なんか余計にやっぱそれは感じるし、
うん
やっぱその言語だったりそういう鳴き声みたいなのが伝達方法としてあるとかだったら、まあやっぱりそれによって多分いろいろこう、その、なんて言うんだろうね、その生物とかその個性が多分ガラリとまた変わるはずなんですよ、
ね、きっ
と、
うんうんうんうん。
言語が違うだけでも、すごいそのパーソナリティ、その人らしさみたいなとか、その言語を扱う人とこの言語を扱う人のなんかパーソナリティが変わったりとか。
あの、メッセージの話ですね。
そうそうそうそう、メッセージ的なこととかもあるわけだから、うんやっぱそれはちょっと面白いなっていうか、その言語とか言語じゃないので、そういう伝達をしているっていう存在みたいなのがいるっていうことが。うん。
うん、そうですね。まあなんか、その、まあ何千も地底にいたわけじゃないですか。あの、コング族的な奴らも、あの、人間の人たちも何千年もあの、地下で継続してきたわけだけど、あの手の、こう何千年続いてる部族社会の、こう進歩してるんだかしてねえんだかよくわからないバランス感覚って見てて混乱するんですよね。すごい高いテクノロジー持ってるけど、こう使ってる道具とかが別になんか超原始的なものを取ってて、なんかその、そこのなんかあんまり深掘りしてない感じは僕この点のを見るたびちょっと残念に思うところがあって、その、まあ、この映画にそれを求めたって話あるんですけど、その言語を使わずに、何千年も、多分、その、発展はしてないと思うんですよ。だから、それは完成されてたってことだと思うんですけど、うんうんうんうん、じゃあ、その、何千年も前に完成されてた文明、しかも、その、言語を使わずに、こう、コミュニケーションを取れる人たちの文明とは、どういう形を取るのかみたいな、とこまでやってくれたら、SF としてもっと面白いとは思うんですけど、
そうですね、
言うても部族じゃないですか。
うんうん、
その、一番初めのキングコングに行った、その、いわゆる、人食い部族的な奴らの延長線でしかないから、なんかすげえテクノロジー持ってるんだったら、そのすごいテクノロジーなりのなんか見てみたいなと思うんですけど、なんか見るたびこう、 すげえ超能力使えるだけの原始人みたいな扱いしてるから、
うんうんうん、
なんかそこの想像力の広がりのなさは、なんかもったいないなって思っちゃうんですよね。ああいうキャラ見るたびに。
ちなみにちょっと僕引っかかってたのが、あいつら言語使わないわけじゃないですか。うん、ただ、文字はあるんですよ。
ああ、
あれちょっと引っかかってて。
確かに。そして文字はあるね。
いらなくない文字って思いながら。
文字もいらなくなるよね。
確かに。なんかその辺が確かに踏み込み甘いというか、うん、ってところあるなと思いました。
あ、でもそうなんか。
記録するものはいる気はするんだけど、ただ、そのテレパシー使えるんだったら、人と人とのネットワークそのものの中に記録していくことができそうな気がするんですよね。そうネットワークの中に、うん、ね。
それこそあの、でっかい水晶みたいなところに、全部そこに収まってるみたいな感じとかありそう。う
ん、ちょっとアバターみたいな感じになります
よね。あ、そうだね。
なんなんでしょうね、あの、掘られてた文字とか、
そう絵とかね。
何かを残す必要ないですしね。
そうなんですよね。
結構しょうもないこと書いてるんちゃいます？なんか、落書きみたいな。
あ、そういう？
あ、でもあれか、あの、スカーキングの脅威は自分たちじゃない人にも伝える必要があるから、
あ、
だからその、読解できるそういう、こう、文法を持ったものを残しておかないと。
か、その、あの、テレパシーが使えるに至るまでの途中で、
うん、
まだ文字を使った時とか。
うん、まあ、
なるほど。
家庭の方が。
確かに確かに。
なんか、その文明の部分に関しては、なんか、すごい思ったのが、人間が、まあ、生き物が幸せにというか快適に幸せに暮らしていく上で、そんな高度な文明って実はいらないんじゃないかなっていうところを突き詰めていくと、あの、そういうこう、原始的な暮らしをずっと続けてること自体は不思議ではないんですけど、
うん、
まあ、ただなんかその、それがすごい記号的なのはやっぱり、まあ、この絵がどうとかじゃなくて、うん、そこに対してもうちょっと追求してる絵が確かあってもいいのになっていうのはすごく思います。
うん、そう。そうなんですよ。うん。
なんか面白いよね。なんかその、できるのにしない選択肢を取ってる人たちっていうのは、うん、まあ、実際にもいるとは思うんですけど、うん、そういう方向に進んだ人間の未来っていうのも、ちょっと見てみたいなっていう気持ちはありますよね。
うん。まあ、ただ、その、完成された文明って外部にめちゃめちゃ弱くなるんですよね、多分。
うん、
本作でもあの、ポッドキャストがあの世界のことを広めようとしてたけど、それって良くねえよ、みたいなことを言ってたじゃないですか。
うんうんうん、
多分まあ、それって割とそうなんですよね。この世界の中で完成してて、何千年も続けられるような文化を持ってる人たちって、多分外部から来たものにめちゃめちゃ弱くなるっていうのは。
うん、
そうですね、うん。淘汰されたいっていうことが、まあ、うん、起こるでしょうね。きっと。うん、
それを、そのテクノロジーでそこだけ守るみたいな。
うん、
まあ、そんな風にね、人間が、できたらいいんですけどね。
まあ、あの、アダム・イングはこんなこと絶対考えてないですからね。
絶対考えてない。それで言うと、あの、ブラックパンサーとかがある意味、その、
うん、
そうですね。そうそう
そう。
確かに確かに。
ブラックパンサーはそこちょっと踏み込んでて、多分あれって、形はあんまりも問わなくなってるんですよね。そうそうそう、槍の形をしてる意味とかってもう、うんうん、多分その、文化的なアイデンティティでしかなくって、
うんうん、
まあまあなんか、そういうのをやってもいいんじゃないかなっていうのはあるんですけど、まあ、本作に求めることではないってい
う。まあ、それは、
まあ、まあ、そうですね。それを求めることではない。
本作においては主役じゃないですからね。
まあそうそう。まあでも、なんか、あれですよね。なんか今回その、モスラも今回出てくるから、うん、いわゆるこう、小美人ポジションでもある。
はい、
ということ じゃないですか。でもなんか、やっぱ、モスラが出てきて、なんかそういう小美人ポジションが出てくるってなったら、やっぱちょっと双子は欲しいんすけど、みたいな。
あ、だから僕あの、向こうの城出てきたじゃないですか。
あ、
ウリ二つやと思ってたんですよ。
あ、わかります。
そっかそっか。絶対あそこウリ二つやと思って、だから、あ、じゃあ、二人でやるんだと思ってたんですよ。
なかったですよね。そう、なかったですよね。
え、別に、その、似てるとかでもないんや、みたいな。
うん。
じゃあ、なんで、ビジュアル隠した意味と
か。そう。意味深に光る後ろからここを刺せるじゃないですか。だから、絶対そうだって思って。
そう、そうですよね。いや、で、あの、キングオブモンスターの時、モンスターが初めて出てた時、ちゃんとあの、チャンスイだったっけ、
うん、ああ、
じゃあ、双子だったんです。
確かに、確かに。
そう。ちょっとなんか、ちょっとって思っちゃったなっていう。まあ、そこに重ねんなよっていうのもあるかもしれないですけど、
うん、
あってもいいのになとか思いました
けど、ね、なんか、物足りないというか、普通にやろうとしてたように見えることをしてないっていうのがすごい消化不良になるんですよね。あれ。
えっていう。
しかも、モスラの、なんかこれじゃなくないか感がすごくないですか？なんかモスラってやっぱこう、日本のモスラのイメージが強いから。
あれ、蜂の足やと思うんですよ。
なんかね、そうそうそうそう。
まあちょっと確かに足、なんかカバみたいな感じに見えますよね。うん、なんか、あの、
うん、
メカギラスみたいな感じの、に近い感じですけど、まあ僕はデザインは好きなんですけど、なんか、ちょっとなんかあれっすよね。人間に干渉しすぎじゃんって感じがめっちゃしましたけど、あの、コントロール制御を失ったの戦闘機、飛行機ぐらいをこう、守ってくれたりとか、なんかめっちゃ干渉してくんな、みたいなって感じは。
あと日本のモスラのデザインに比べて顔が可愛くないっていうのも。
そう、可愛くないんですよね。モスラ可愛いからなぁ。
すごい、虫感がすごいですもん
ね。そうなんですよ。でけえ虫って感じになっちゃうんですよね。
僕意外と好きなんですけどね。僕モンスターバース世界のモスラのデザイン結構、あれはあれでいいなと思ってる派なんですけど。
なんか神々しさはすごいあるんですけど、うんうん、なんかモスラかって言われたらどうしても、なんかモスラの元々のイメージがすごいあるから、なんかこれじゃない感がすごいなっていつも思ってます。
うんうんクリーチャーに対する捉え方、全然違いますよね、本当に。
そうですね。
うん。それは、思います、
ね。そういう意味で、今回のシーモっていう、
はいはいはい。
こう、氷、う
ん、はいはいはい。
氷タイプみたいなやつ出てくるじゃないですか。
はい、
あいつのデザインは結構良くないですか？
わかります。わかります。恐竜好きとしてよくわかります。
わかりますよ。
はい。
いやもう、来たアンギラスポジションのやつ出てきたみたいに思ったじゃないですか。
思いました。
もう、しかも結構近かったですよね。
近かったですね。うん。うん、
そう。ちゃんとなんか、どっちかっていう鎧竜とか、
はい。
剣
竜です。
剣竜に近いようなデザインになってて、うん、僕はあれを見、ああいうのを見たって怪獣映画を見てるところあるっていう。
モンスターバースね、爬虫類系少ないんですよ。
少ないよね。
ああ、確かにね。
虫
っぽいですね。
そうそう、
多い。
甲殻類。
か、哺乳類かみたいな感じで、もっとね、やっぱ爬虫類出してほしいですよね。
ね、そうだね。そういう意味で本当に、あいつはいいなっていう。
よかった。よかった。
いや、あいつはいいんですよ。僕も見ながら、シーモって名前出た後でも、アイスゴジラって呼んでたんですよ、頭の中で。
ああ、
うん、
まあまあでもそうですよね。
で、今回、コングとスカーキングが対で、ゴジラとシーモンが対なわけですよ、
うんうん、
こ
う、うんうん。
ビジュアル的に近しいもののタッグマッチが地上で行われるっていうのが最終的な帰着になるんですが、やっぱこう、プロレス的なタッグマッチとして、属性の近いもの同士が、こう、
うんうん、
コンビを組んでるっていうのはすごい良くって、多分シーモンは、氷を、冷凍ビームみたいなやつって、うん、多分ゴジラの火炎とほぼ対等のパワーがあるように見えるんですよ。
そうだって、氷河期を一回もたらせたみたいな言ってたじゃないか。
いや、めちゃくちゃ強い。
絶対出したらあかんやん、みたいな。非常に、みたいな。
あと、でかい。
でかい。
そう。ゴジラよりでかい
そう。ちょっとね、そのサイズ感はちょっと文句があるんですけど。そう。やっぱゴジラちょっと小さいくらいでそれでも頑張るっていうのは四足歩行型怪獣の魅力であるっていうのがあるので、ちょっとあのサイズ感に関しては文句があるんですけど。
いやでも、シーモに関しては僕、すっごい言いたいことがあって、あいつがボスであるべきでしょ。
ああ、
立ち食いあるべきでしょ。あいつこそ。だから、かつて氷河期をもたらしたやつが使われてる側なんかいっていうのがあって、じゃあ、敵のボス何かって言ったら、もうただの猿ですよ。
そうなんですよ。しかも、使い道も、なんか、言って猿を従わせるためだけに使ってるだけであって、うん、それを使ってなんかすごい何かをしてたわけじゃないじゃないですか。
そうですね。ずーっと檻に閉じ込めてますからね。
なんてもったいないことをしてるんだっていう。
そう。まあ、最後、まあなんかね、まあ、古文みたいな感じで結局収まる。まあ、アンギラスが古文ポジションになるというのはとても、そうなんですよ。そういう意味ではいいなと思ったんですけど、まあちょっと、もうちょっと頑張ろうや、みたいな感じで思いましたね。うんうん、
やっぱね、ちょっと、核が足らんのですよ。ゴジラの敵としては。
うん、
で核っていうのはめちゃくちゃ大事で、うん、これまでが、まあ、キングギドラとメカゴジラなわけですよね。
うんうん、
この戦ってきた敵、うんうん。一番初めのやつは置いといていいですよ、
うん。
まあ、キングギドラとメカゴジラって、はゴジラより強い奴らなんですよ、
う
ん
そう
ですね。怪獣、東方怪獣文脈的には。
うん
ゴジラが何かと組んで、あるいはその、ゴジラがパワーアップイベントを経ないと勝てないのが、キングギドラとかメカゴジラなんですけど、あいつがゴジラ一体では勝てないとか言われても、怠けあるかって言うでしょ、
うんまあ、
で、あいつがゴジラより強いのは、シーモを従えてるからですよ。
そうそう
そうじゃあ、初めからシーモがボスでいいじゃんって、
うん。
今回の敵はあいつでいいじゃんっていう、あの猿の軍団である意味がどこにあるのかと思って。
それはすごい思いますね。
確かに。
うんそうじゃないと格が足りないんですよ。やっぱこう、怪獣プロレス的な映画だと思うんですけど、プロレスをやる以上は、こう、戦う双方の格が釣り合ってないと、盛り上がらないですよ、それは。
そうですね。
その
なんかタイトルマッチ感がないですよね。
うんうん、こう、だってしかもさっきまで予告編で猿の惑星キングダムとかやってるから、もうそっち、その、猿の軍団のレイヤーはその猿の惑星のとこであって、ゴジラのレイヤーには猿の軍団は入れないですよ。
そう ただでかいだけですからね、うん、あいつら。
そこがね、どうしてもこう、飲み込みづらいというか、やっぱ盛り上がりきらなさを覚えるんですよね。やっぱ前作のメカゴジラが出てきた時みたいな、テンション爆上がり感はないんですよ、どうしても。僕、スカーキング自体は結構いいキャラやと思うんですよ。立ち振る舞いがすごくいいなと思ってて、まあ、ちょっと、ヤンキーモノポスターどうしても合うじゃないですか。
はい。
コングとゴジラの関係性とかでも。で、スカーキングって、こう、学園不良の中に出てきた、白い爪入り着てるキャラみたいな感じだと思うんですよ。で、無知使って、で、
もう完全にクローズの文脈で白い学ランス、ホースでしたっけ、だっけ。
で、無知使ってみたいなキャラ、あとね、こう、無知の先に、このシーンをコントロールするためのナイフみたいなやつついてるじゃないですか。あれを構えた時に、ちょっと腰をくねらせたポーズ、取るんですよね。
そう、なんかめっちゃこう、なんかこう、背伸びしてるみたいな感じで、こう、そっつり上がったりする時だったんですね。なんか不思議なポーズ取ってるなって思いました。
ちょっとあれ、キザキャラ寄りなんですよ、立ち振る舞いが。
キザキャラなんか。
あと、その、コングに体格で負けてるんですよね。
そうなんですよね。
その分、先方のアクロバティックさで勝ってるんですよ。
腕の長さとか。
うん、ああ、なるほど、なるほど。
そこがこう、武闘派インテリキャラっぽさがあるんで、あいつ自体は僕結構いいんですけど、いかんせん格が足らないんですよね。やっぱこう、前哨戦とか中盤の、中ボスぐらいで出てもいいキャラなんですけど、
ね、
やっぱ、トリを飾るには、こう、それ相応の格が必要だと思うんですけど、やっぱその格の部分、シーモが担っちゃってるから、
うん、
そこがどうしてもね、惜しいなって思っちゃうとこではあったんですよね。
そうですね。確かにな。ちょっとアンギラスね、ちょっとそういうライバルポジションは垂れ張れないからな。僕はあいつのことずっとアンギラスって呼ぶようにな
った。いやー、そこがね、
めっちゃ文句ばっかりになってしまいましたけど。
いや、でも僕、基本、本作のゴジラ出てるシーンは、ほぼ全部好きと言っていいぐらい好きで、うんうん、まず一番初めに、なんか、どこだったかな、一番初め戦ったとこ、どこか場所忘れたんですけど、
ローマじゃなかった。
ローマでしたっけ？
確か。雲みたいな。
あ、雲みたいな。
あれ、ローマですね。
雲、ね、がなって、ちょっとなったんですけど、あそこで、ね、こう、走っていって、あえて飛び乗るんですよ。走って飛び乗るゴジラ、僕初めて、見て、あそこ、ちょっとこう、やっぱ、格闘をしてるんですよね。こう怪獣の戦いじゃなくって、人間の格闘に近いものをしてて、で、あともうその、ローマっていう場所ですよね。
はいはいはい。う
ん、そこがすごい良かったんですよね。
うんうん。
ゴジラとローマの足し算って、ちょっと想像したことなくて、
ね。ないですよね。
いや、むっちゃいいなと思って。で、最後、殺すよで寝るんですよ。
そうなんですよね。
最高だよ。
殺すよってそういう場所だっけみたいな、感じで、ね。
あ、気に入ったんやっていう。
そう。
また戻ってきましたよね。
気に入ったんですよ。だからね、入るとき壊さずに入れてるのに、出るとき壊してるから。
そうですよね。ちょっと気になりましたよ。
なんならあれ、毎回修理してるんですよ、きっと。出てた後に。
何してんだろうって言って。
多分人間が頑張って直してるんでしょうね。
うん、
コロッセオ、もう我々イタリアの文化遺産かって言って直したけど、ゴジラが来るたび壊されてっていう。
まあ本当ですよね。本当歴、もう街並みそのものがやっぱ歴史文化財じゃないですか、ローマって。そういうところをね、ガンガンぶち壊していくゴジラっていうのは、まあ新鮮ですよね。
うんうんうん、で、その後スペイン行ってして、で、そっから北極に行く意味があんまりよくわかんなかったんですけど、
うんうん、
まあ
その。減ったみたいな感じ
ですね。減ったみたいな感じ。
確かに、結局何をしたかったのかみたいな。なんか、
まあ、
なんか力をためにってなったんですけど、
うん、なんか、
ピンクになるために、
ね、なんか来たるべき敵に備えて感みたいなのありましたけど、うん、あし、こいつ気づいてるの気づいてないのかよくわからないから、今回のけどに。
そう、そこ、
そう。
まあ、そこも言いたことあるんですけど。
結局どうだったのって、ちょっと僕わかんなかったです、あれ。
そう。気づいてたら、初めから自分から向かうはずじゃないですか。
うん、そうそうそう。
でもあれ、コングに呼ばれるまで行かなかったわけですよ。
そう
です
ね。コングに呼ばれてもね、お前かみたいな感じで。
違う。
こっち
やねん。こっちやねん。
言ってましたよ。言ってた。ちゃうって。
俺じゃない、今回は。
コングの顔がそう語ってたよ。
すごいですよね、あれ。こっちやねん。こっちってわかるんですよね、あの。
すごいですよ。
あそこすごかったですけど、もしかしたら、ゴジラの一族って多分 過去に、スカーキングと戦ってるわけじゃないですか。うんうんうん、多分、ゴジラの遺伝子の中には、猿と戦わないといけないっていうものが残ってて、よっしゃ、やるぞってなって、あ、呼ばれた、ついに、その時は来たなって言ったら、まあ、ピラミッドのとこでコングが待ってるわけじゃないですか。お前やった
のか
違う。
お前やった、しかもなんか、腕になんかでっかいもんつけてオーパーアップしてきようなみたいなことですよね、多分ね。ゴジラ的には。
まあ、多分、ゴジラの視点から見て、その、猿の種族とか区別つかないから、うん、もう、とりあえず猿は全員殴るって思ってた可能性は、まあね、あるなと思うんですけど。うんうん、
で、まあ、モスラが仲裁に入って、なんとかみたいな。
モスラの言うことを聞くんだよな、あいつ。
なんか、あれみたいですね、三大怪獣、地球最大の犠牲の時のあれですよね、うん、キングギドラに対して、モスラが説得して、ラブを殴るみたいなやつですよね、流れは。はい、
基本モスラってあの役割ですね。
だからね、本当にラドンもそうだそうだって言ってますみたいな意味あるじゃないですか。言ってたと思うんですよ、ね。もしかしたら吹き出しが本当はあったかもしれないっていう。
あれ吹き出しやったのってガイガンの時でしたっけ？
吹き出しやったのガイガン
ですよね、確か。
でも翻訳したら、うんうん、そうそう、そうだそうだっていう、もう誰が戦うかみたいな、なんか喧嘩腰だったんじゃないですかみたいな、翻訳したらみたいな。
いやでもあそこでこうローマでフランスの原発でスペイン行くじゃないですか。で、次が北極海なんですよ。で、北極海でそのエネルギー蓄えて、で、次エジプトに行くわけですけど、うん、途中でわざわざジブラルタル挟んでるんですよね。
そうですね。
あそこ意味ほんまなくって。
高飛び込みさせてるんですよ。
あれはあれで、ね、なんかこんな動きするゴジラ見たことないなって
面白いんですけど。絵的にはめちゃくちゃいいんですよ、こう。ジブラルタルの頂きの上にゴジラが立って、そこから飛び込むっていうのはいいんですけど、うん、あそこってコングが読んだから、それにこうしてゴジラが行くってシーンだから、うん、呼ばれる前は、あれ、ゴジラわざわざジブラルタル自分で登ってるんですよ、あれ。
そう。そう。
僕、あのシーン、正直、北極の時点でコングに呼ばれて、うん、そこからそのまま、エジプトまで行ったらいいと思うんですよ。
確かに。
うんうん、あれ、もうわざわざあのシーン入れるためだけに、ゴジラが自分の意志でジブラルタルのこう海峡のところに登ってることになってるから、え、ゴジラさん何してたんですかみたいな。
ちょっと昼寝でもしてたんですかみたいな。
観光したかったんじゃないですか、うん、ジブラルタルを。呼ばれたわ、行くわって飛び込んで、で帰るです。あ、ここがピラミッドかって言ってぶち壊すって。
いや、だから廃炉の琥珀作感がちょっとあって、最強なんだけど、何考えてるかわかんないし、その人をきちんとしたルートに誘導するのめちゃくちゃ大変な役割のキャラっていう、廃炉の琥珀作感があって、
廃炉見たことないんですけど、どうしちまったんだよ、琥珀さんっていうワードだけ知ってるので、そういうやつなんですね、琥珀さん。
自分の中で勝手に納得して、味方のこと殴ってくるとか、琥珀さんするから。
怖い。怖いな、琥珀さん。
今回、いや、それとほぼ同じことしてたから。
琥珀さん怖い。
あと、エジプトのシーンは、マジで最高で、はい、ピラミッドあんなバカすか壊していいのかなっていう思いがめちゃくちゃあるんですけど、やっぱゴジラに壊されるっていうのは名誉なことなので、
そうそうですね。
うん。
そう。だからそこはよくって、ね、いや、見たことない絵ですよ。コングとゴジラがピラミッドを挟んで対峙して、うん、しかも、ピラミッドぐちゃぐちゃに壊れるわけですよ。いや、ちょっとあそこの絵は本当にすごい良かったですね。
うん、
今まで日本の歴史的建造物とかっていうのがゴジラに壊されるっていうのは何度もあったわけですよね。
うんうん、
もう東京タワーとか、国会議事堂とか、今までもずっとやってきたわけですけど、今回この世界に広がってコロッセオだの、ピラミッドだの、うん、こう、もう人類の古代からの遺産がゴジラに壊されるっていうのは、いやー、でもそうだよなって思ったんですよね。うんうん、なんかそういうの見たいなと思ったから、
うんうんうん、
逆にルート的にはこう北極海行くついでにロンドンによってビッグベンとか壊してほしかったなって思って
通りがてらね
絵的にはこう東京に近いものになると思うんですけどね、
ありますよね、
いやなんかルート的にこうゴジラがヨーロッパを壊すっていうのは今まであんま見たことなかったんで
確かに
やってほしかったなと思って。
ゴジラはヨーロッパ行ったことないんじゃないですか、ね、だから本当にいい旅行だったんやな、うん、いい旅行しましたね。
で最後殺すよ気に入って帰って
くる
ってい
う、ね、いやそうそうそう心のふるさとになる
うん、いやもうゴジラが出てるシーンは本当に好きで、でエジプトでこう コングとボコスカやり合った後、なんで地下行くんだっけ、あの後。どういうノリで地下に、あ、そうか、モスラの説得の後で、じゃあ行こうかって言って、
そうそうそう。その直後にね、その、コングと並走するシーンが最高ですよね。
全力疾走、
ね。横編の時に出てる、なんだこのバカが絵面はって思いましたけど、わかりますよね、みたいなね。
あんな硬い字張って走るゴジラ初めて見ましたから。
そう。なんかせっかく CG でやってるじゃないですか。人が入ってるのかなみたいな動きしますよね。しっかりと。
でもなんか、やっぱ見たことないものを見るのっていいなとは思ったんですよね、うん、あそこは。うん、まあその、ゴジラの核みたいなものに対して多分思うことはある人はいると思うんですよね。やっぱ横綱が横綱ズームをしないのは嫌みたいな人もいるじゃないですか、全然。それはわかるんですよ。
うん、
ただ、ゴジラ、横綱扱いするにはあまりにやんちゃなことしすぎてきてるので、今まで。
まあそうっすね。
まあそうっすね。そうっすね。
うん。なんかそういうの良かったと思ったし、あとあの、なんかよくわかんねえ重力制御装置みたいなのが働いた後、無重力空間での戦いになるじゃないですか。
はいはい、
空中殺法。360度の空中殺法をやるって、これをまた見たことないという
か。
あの、怪獣プロレスって言い回しよくあると思うんですよ。
うんうんうん、
こう、まあ、人間の話を置いといて、怪獣と怪獣が戦うのみたいですよねっていう、うん、まあ、怪獣プロレスって言葉あるけど、本作、普通の意味でのプロレスをしてるんですよ。
あ、もろにこれプロレスの技で見たな、みたいな。そう、
ブレンバスターやってた。
そうそうそう。やってた。
ブレンバスター。ゴジラがブレンバスターしてるみたいな。
やってるやってるって。
あともうその地下の無重力状態での空中殺法とか、ルチャリブレまで使うんですかみたいな。すごいなんか見たことないものを見たっていうのはすごい良かったですね。うん、
いやもうなんかすでに忘れかけてますもんね。話を。
うん、
うん、今までのシリーズの話も覚えてなくて、
うん、
人間たちがこう、流れの中にあるっぽい話してるのも、全然思い出せんくって、
うんうん、
あれこの人って何してた人やっけみたいな。
確かに、前作が全然、あ、でもなんか直前に見たら逆にその辺は。
いやー、覚えてないっすね。
で、前作からね、一応続投してるのは、あの、あれですね、レベッタ・ホール。
うん、そう、ブライアン・タイリー・
ヘンリー。ね、あの、ね、うん、インボールン・ポッドキャスター、ね。
そうそうそうそう。
あいつだけ覚えてます。あいつは覚えてる。
うん。
まあ、インボールンポッドキャスターだけ覚えてる。
まあ僕は、あの、別の映画で、あいつのことと、あの、勘違いしてるわけなんですけど、
あのね。
別のポッドキャスターもね。
別のポッドキャスト出てくるやつ。
ゴーストバスター
ズ。ゴーストバスターズのやつを勘違いしてたんですけど。
つうか、今回の話、ゴーストバスターズフローズンサマーにも似てるわ、と思って。
ああ
氷河期をもたらしたやつが復活しそうになってるのをやっつけるって。もうこれもまた最近見たやつやな、みたいになってて。
あいつデスチルだったんだな、みたいな。
あの時は、アメリカのロサンゼルスでしたっけ？じゃあ、あれはどこだったかな？あれはニューヨークだったのかな？
ゴストバスターズですか？はニューヨーク
に来てたけど、あの、海が凍ってたのってどこだったの？
リオデジャネイロです。
あ、
あ、そうそう。今回、ゴジラは。
ゴジラはそう。
え、カリフォルニアとかじゃない？違う？ゴストバスターズの方は。
いや、場所は覚えてないけど、絵的にも同じことが起こってるから。
絵的にも同じことが起こ
ってる。ほぼ一緒。あれはニューヨークでしょ。
あ、ニューヨークなんですか。
ニューヨークの、うん、海岸沿いってあんな、ないですか。
そうなんだ。
ああいう。
そうなんだ。
観覧車とかある。
僕、ニューヨークで海水浴するイメージ全くなかったから。
あ、あります、あります、
あ
ります。
あ、なるほど。いや、もうなんか、猿の惑星、予告で猿の惑星見て、それにめっちゃ引っ張られてるのに、今度は、最近見たゴーストバスターっていうのも、話のイメージ引っ張られてるから、なんかもう、なんか見たことあるものの塊やな、みたいな感じにはなってて、
うん。
だから、あの、ゴジラだけ見たことないものを見てるんですよ、
ね。ああ。
それ以外のものはなんか見たことあるなって感じが
多く
て。
確かに。
うん。なんですよね。
だいぶ話コング寄りでしたよね。
うん、
今回。
うん。コングのタイトルでいいのね。
もはやね。
うん。
フィーチャリングゴジラみたいな感じですもんね。
うん、
やっぱそこはちょっと寂しいですけどね。
うん、
やっぱね。
ちょっとね、ゴジラ真ん中でもいい気がするんですけど、
ね。でもやっぱゴジラの、なんていうのかな、気持ちがわからないんでしょうね。気持ちというか。
まあ、まあ、
すごくコングに対してはやっぱりあるんでしょうね。歴史的にもこう、アメリカ的な思いというか。
まあ。
なんか描きやすいのかなと思って。
まあ表情も作りやすいんじゃないですか、やっぱり。
でも今回ゴジラの最後買った時、ニヤってしてましたよね。
笑ってましたね、あいつ。
ゴジラって笑うんだって思いましたね。
まあゴジラは感情移入できないものっていうのは、筋取ってちゃ取ってるとは思うんですけど、
うんうんうんうん、
ただその人類側のゴジラを観測するドラマがあまりにないので、もうゴジラが勝手になんかやってますっていうのが間挟まれて挟まれてしてるけど、話的には全然止まってるんですよね、ゴジラパートって。ただ面白いのはゴジラパートなんだよな。
多分なんですよ。やっぱ人間パートが減るイコール、やっぱゴジラパートが減るんだろうなっていう、その、やっぱゴジラを観測するのはやっぱ人間じゃないですか。で、それで、ああ、どうしよう、わーっていうのでドラマとか、なんかこう話が動くみたいなのがやっぱあると思うんですけど、うん、で、やっぱどんどんこのシリーズどんどん人間のパートがどんどん、どうでもいいというか、時間がどんどん減らされてってる感じを見ると、まあその分やっぱゴジラのパートもやっぱなかなか描き込みができないっていう感じが、今回ちょっとしましたよね。
うん、
実際僕個人的には KOM の人間パートの扱いはちょっとやっぱあんま好きになれなかったので、
うん、
だからそういう意味ではまだコングのドラマを見てた方がいいかなって思ったのもちょっとあります。
なんでその KOM の時は嫌だったんですか？
いやなんか基本的に移動する理由をその場でつけてるというか、
ああ、
まあ、
なるほど。
まあ本当行き当たりばったりな話し運びではありました
ね。場当たり感しかないみたいな。状態すぎて何を見せられてるんだろうと思ったの。
この人たち本当になんか怪獣関係のエキスパートなのかみたいなね。
そう、まあ、今回もそうでしたけど。
いや、やっぱお使いしてる感だるくなるんですよね。うん、人間パート。
わかります、
ね。まあ怪獣映画の人間パートって基本怪獣が行くところにカメラが移動することの理由づけでしかないっていう側面もあるっちゃあるかなって気がするんで、まあしょうがないのかな。にしても、人間パート思んなかったんですよ。
それ
めちゃくちゃ思んなくて。あれ、こんな映画面白くないのかなって僕、割と中盤まで思ってたんですよ。でも、ゴジラが出るとテンション上がって、もう、コンクとゴジラが出会ってからは、もう、バチバチにテンション上がってたんですけど。いやー、なんか、完全に人間パートを負けて割り切られると、それはそれで嫌だなって気持ちがちょっとありますよね。
人間とってゴジラがどういう存在だったのかもちょっとわかんなかったですもんね。なんか、脅威のまま観察というか観測してると思いきや、なんか助けてもらう期待もしてるみたいな。
なんかでも、モナークめちゃくちゃ無責任じゃないですか。いつも思いますけど。人めちゃくちゃ避難勧告とか一切せずに、そこにもう誘導するわけじゃないですか、毎度毎度。
ものすごい、しかも、何でもかんでも秘密にするじゃん。
そう。
いやもう、それはみんな怒るよ。めちゃくちゃ危機なのに何もこいつら情報上げてくんねえのかよ、怪獣の情報ってなるじゃんっていうのはありますよね。
うん。しかも基本無力ですからね。
そう。
基本無力、本当にそう。
ゴジラとコングのお任せっきりですからね、基本的には。
あくまでなんか観察とかなんかやっぱ、そう、科学者方面のそういうなんか技術とか発達してるんだけど、やっぱ兵器とかは別に開発してるわけじゃないじゃないですか。
うんうんうんうん、
だから、こいつら何のためにおんねんって世間で思われてるんじゃないのかなっていう気はちょっとしますけど。う
んなんかネルフみたいですね。こう金食い虫だし、一般からはもうよくわかんねえ奴らとして、
あ、
しかも役に立ってるかどうかも微妙だと思うんですけど。
なんなら元凶だったりもするみたいな。
ネルフか。
そう、だいぶ思想的にやばい奴らもいるじゃないですか。モナークって組織の中に。
いますよね。
うん。嫌でしょうね。あんなのが存在してる世界に行くの。
嫌だなって。
嫌だな。リオデジャネイロ行ってからは、本格的にこう、タッグマッチ感が出たなと思って、
うん
うんうん、で、あの、リオデジャネイロに行ってからは、あの、シームを操るあの意志を奪うかどうかっていうのがゲームルールになってきてたじゃないですか。あそこでこう、あの、取れたのをスカーキングが取ろうとするのを阻止するみたいな、あれ、このプロレスのロープに逃げようとするのをカットするみたいな、そういう、そういうことしてるなって、
うん。
あと、やっぱちょっとチームワーク出始めてましたよね、ゴジラと今
回。
なんかまあ、ああいうのもちょっと面白いなとは思いながら言ってたんですけど。
なんかそれこそチームワークで言うと、途中その、あの、シーモとスカーキングがその、先に上に乗って、シーモの上に乗ってこう、まあある種、地上の状態で行くわけじゃないですか。
うんうん、
で、それに対抗するように、並走したらゴジラにちょっとコングが乗っかるんですよ。
あ、乗っかってた。
そう、乗っかってた。
乗っかってた、乗っかってた。
あ、乗っかるんだと思って。
乗っかってた。
ゴジラもなんとなく、まあ向こうもそんな感じだし、いいかな、み
た
い
な。そうそうそう。乗っからせてくれるんだ、ゴジラさんって思って。
今回だけだぞって思ってると思う。
多分。
いいですよね、もう。今回しか乗せないからな、みたいな。
そう、あの構図はちょっと一瞬熱くなりましたね。
ね。しれっとやるじゃないですか。
しれっとやりましたね。
結構いいですよね、あの。
うんその辺のやっぱね、アイディアとギミックはやっぱ、さすがだなって思いますよね。
うん、アイディアはいいんですよね。うん、
まあ、だから全体的にあるその、さっき、その言語が非言語的な映画だって話もありましたけど、うん、やっぱ映像言語としてすごい作ってる感は今回より感じたというか、
うん、
前も結構その感じはあったんですけど、でもやっぱ申し訳ないように言葉の説明がこれまではあったわけじゃないですか。人間が解釈して、ゴジラさんたちが言ってることを。で、こういうことを言ってる、こういうことをしたいんだと思うみたいな、うん、パートが挟んで、また怪獣パートみたいな。
うん。
感じでしたけど、今回もうそれがなくなったから。
だいぶ減ったよね。いや、そう。
なくなりました。
いや、なんか本当にいつか本当怪獣だけしか出てこないから、作ると思うよ。
でもできると思う。
できると思うし、どんどん本当に人間パーツのセリフがどんどん減らされていって、
うん、
なんかジョン・ウィックみたいですけど、ジョン・ウィックの喋るセリフがほぼなんかもう、なんか200ワードぐらいしかないみたいな話して、似てるなって思ってましたけど。
ああ、なるほど。ゴジラはジョン・ウィック。
めちゃくちゃ。
それは分かるかもしれない。
確かにな。
ジョン・ウィックが戦い続けるために話が作られるのと同じように、ゴジラが戦い続けるために話が作られるっていうとこっていうのはありますからね。うん、
確かに最後そこに来てたら、それはそれでちょっともうアートなものになるかもしれないというか、
うん、そうです。もう映画として何かを突き詰めた存在になっていくしかないと思うんですけど、それって。
うんうん、
だから、本当に、まあ今ちょっとなんか、まあな、って笑ってますけど、いや、下手したら革命みたいな。
うん、
映画の革命が起きるぞみたいなことになるかもしれない。
うん、
かもね、
うん。3時間ぐらいゴジラと怪獣が戦い続けるだけの映画とかになったら、
そう
もうそれは
すごいな。そう
そう。そうっすね。
で、人間の言語とか一切ほぼ聞こえないみたいな、
うんうん、
作ったらもう歴史です。歴史が。
確かにね、できそう、
うん。
今回も人間パート本当にいらなかったですもんね。なかったし、いらなかった。
うんうん、人間パート自体は多分その、こう、僕らが物語として見るためのものとして、あの、説明のためというか、あの、解説と実況なんですよね、人間って。こう、二人のというか、数体の怪獣がリングに上がることの、この怪獣たちとは何かっていう、アナウンスの役割を人間が担ってるのが、こう、怪獣映画だと思うので、それでさえあればいいっていう側面はあるんですけど、そうなった時に、じゃあその人間たちの語り、それってズバリ人間パートの物語そのものだと思うんですけど、それの面白さを担保するのって、やっぱり相手の怪獣の魅力っていうところになってくると思うんですよね。うん、今までのゴジラだって、ゴジラ対何々の時は、その対何々が何かっていうのが話の軸だとは思うんですよ。
うん、
でゴジラっていうのは皆さんご存知ゴジラなんで、で、そのゴジラ、あの、そのゴジラ対何々の何々が何者かっていうのを説明してる一方で、ゴジラはどこそこで暴れてますっていう。で、人間はそっちでも対応してますと。で、それとは別に、その対何々の方を深掘りして、最後の30分ぐらいで、ゴジラとそいつがリングに上がるためのお膳立てをしていく。で、それが一応怪獣映画のストーリーって言われるものだと思うんですけど、やっぱそれってもう、その、そいつが魅力的かどうかにかかりてると思うんですよ。それをね、背負いきれてないんですよね、スカーキングが。それがやっぱり気になってしまうんですよね。
まあでもある意味、これまでその、まあ、モンスターバースで結構、いろんなモンスターが出てきて、うん、まあ、怪獣が出てきてますし、まあ、東方怪獣もある種、こう、リバイバル的に出てきたりしてますけど、うん、まあ、それある種やり切った先に、東方でいうファイナルウォーズみたいな感じで、全員大集合みたいなことも、まあ、できなくはないかなっていう。う
ん、まあ、でもな、モンスターバースの怪獣たちってそんなに魅力的じゃないから、束になられても別に何も面白くないっていうのが、ちょっと問題点として。
まあ、そこはそう。
あるんですけどね。
うん。
うんそうだな。本当にこれはもう、日本の怪獣としての要望になっちゃうんですけど、やっぱ本作は、シーモが二足歩行してほしかったです。ラスボスとして。
あの、第二形態みたいな感じになったりとか。
あ、でもいいと思いますね。うんうんうん、こう、四足歩行してたのが、立ったら最終形態かって、うん、結構ゴジラシリーズでは割とある部分だったりはするので、うん、で、あの、四足歩行するのって正直格下なんですよ。うん、ゴジラシリーズにおいては。アンギラスはやっぱり、あの、ゴジラの子分なので、
うん、あの、まあ、そうですけど、そうですけど、いや、でも、あれ、カイザーギドラは四足歩行だったし、っていう。何のこれ、何の張り合いやって。
いや、こういう、どっちの方が正当かっていう議論が生じるとこもプロレスっぽいですよね。うん。
まあでもそれこそまあ東方怪獣ってやっぱり中に人が入ってたことがあると思うんで、着ぐるみとして。うんうん、やっぱり四足歩行ってなると運動性がどうしても。
うん、まあ、そうですね。こう、うん、そこが良いんだけど、っていうのがあるけど、まあその、じゃあ、この映画のもう超一番強いボスかっ って言われると、やっぱりそれは確かに向いてないって言われたら、うん、まあそう向いてないかなっていうのは、ありますよね。
うん。本作で言うと、やっぱりチームは起乗されるっていうのが、あんま怪獣っぽくないように思っちゃうんですよね。なんかその、怪獣を従えることができるっていうのは、ちょっと違和感を覚えるところあって。
確かに、怪獣っていう感じはしなかったですね、なんか。
馬
馬馬というか、何なんですかね。
そうですね。
やっぱ、モンスターと怪獣の違いになってくるかなって気はするんですけど、うんうん、なんだろうな。
なんか、その、一つの個体として戦う意志があるかどうかも正直分かんなかったじゃないですか。
うん、
その、操られてる。
嫌なところで。嫌なってましたからね、だいぶ。
うん
なんかそこが、なんていうのかな。一つの個体として、あんまりその見てなかったので。
ああ。
うん。
こう、本作に関しては、その四足歩行してるのが、乗り物にするための理由付けになってるような感じも受けたんですよね。で、その四足歩行の怪獣が、格が足りないというよりは、本作においてはその四足歩行が騎乗される乗り物になる。側面を強めちゃってるとこがあるなと思って、だから、スカーキングの一部としての役割が強いなと思ったんで、
うん、
なんか一個の怪獣として見にくいなと思ったんですよね。
うんうんうん、
あくまで、こう、武器の一つとか乗り物の一つっていう意味が強いなと思って、なんかその、怪獣図鑑の中の1コマを使うのの、十分な、なんだろう、情報量が足りてないというか、
うん、
氷河期もたらしたのあいつなんですよ。
そうですよね。
うん、
そうな。
なんかそういうとこが、なんか、ちょっと違うなって気はしてしまうというか、いや、多分、もったいないって気持ちなんですよね、これって。
うんうん、
あれだけの設定を持った存在が、単に乗り物になってるっていうのも、もったいないよなと思って。
確かに。
うん、
ラスボスになれるのこっちじゃんっていう思いが。
うんうん
覚えちゃって。
むしろなんか猿を出すなら、うん、なんか、もうちょっとこの、知能を感じさせるような目的とか欲しかったですね。
うん。
まあ、確かに。
なんか、もっと、なんていうのかな、考えてるな、こいつみたいな、
うん、
最終目的みたいな欲しかったです、うん。なんかあんまりそういうのも、なんか、うん、たまたまコングが来たし、倒す、みたいな。
あと人間気に入らないし、みたいな。
うん、よくわかんない理由ですよ。まあ、そういうことなんか、ウルトラマンにおけるなんとか聖人みたいに、ちゃんと目的意識を持って、
そう。
侵略活動をやっていただきたいみたいな。
うんうんうん。
なんか、概念だけの悪いやつじゃないですか。あいつのやってることって。
なんか、猿じゃなくてもいいじゃない、そうなってきたら。
う
ん、
そうですね。
なんか、猿である意味っていうか、うん、なんか、もうコングとの絡みとか関係性もそれやったら、もうちょっとなんか、
うん
あってもよかったのになっていうの
は、うん。そうなんですよね。ビジュアル的には杖になってるけど、別にその、背負ってるストーリーは、今日初めて会った人ですから、ね、
そう。
因縁もさ、因縁あんまないなっていう。
なんかボスザルとして、なんか、脅威になりそうなやつが来たし、潰しとこかぐらいの感じじゃないですか。
うん。うん、因縁背負ってるのどっちかというとゴジラ側なんですよね。
そうですね。
コングは初めて会った悪いやつでしかないから、
うん、
まあ、それもありなのか。なんか、風雷坊がこう、一宿一般の海でそこにいた悪い奴ぶちのめすっていうのも、まあ一つ、こう、またたび物的なものとしては、いいかもしれないけど、そこまで恩義も感じてないか。こっちが勝手に仲間と思ってるだけ
だし、ね。ああ、そうですね、確かに。
その可能性はある。
あの後、ボコボコされてくださるからね、
うん。しかも、まあ一応なんか、滑る立ち位置になったっぽいですけど、うんそこで、また、シーモに乗ってることが、集団を率いることの、こう、正当性を担ってるような感じになってるのが、うん、なんだろう。王権を担保してるのがシーモに乗ることみたいな感じですか、
はいはいはい、
あれがこう、
うん、
確かにね。
ゲームオブスローンズにおける椅子の役割になってるじゃないですか。
椅子あれはドラゴンという
椅子。
そうそう、そう、ゲームオブストローンズにおいて、こう、椅子とかドラゴンに乗れるっていうことが、その、王権を持つ。
はい
権威の、
うん、
思ってる正当性を意味してるものになってるから、その、なんか、権威性のためにシーンを使うのもったいなくねっていう。そのスケールじゃないのが怪獣だよなっていう思いを覚えちゃうとこもあって、いや、あいつは、こっからせっかくスカーキングの支配を逃れたのに、一個の怪獣に戻れないんだっていう、
うん、
椅子なんだっていう、権威の象徴なんだっていう。
シーモにね、人権をじゃないですか。シーモに牛権に割るぞ、みたいな。人に牛権に割るっていう。
まあ、本当の意味でのピンチもちょっと欲しかったですよね、もうちょっと。なんか、ピンチ感というか。
今回、東証ですもんね、今後のね。
いや、そうなんですよ。しかもなんかもう、こっちは予告であれ見ちゃってるから、はめるんやろうなって思うし。
そこにっていう。
どう怪我するんやろうって思います
ね。そう。だからそういう意味では、スカーキングの一派が、本当に慕ってるとか、で、関係性として、本当チームワークとして、ガチで強いみたいな感じだったら、戦い方をこっちも考えないとなっていうのはあったかもしれないですけど、なんか力で支配してるだけやから、下もそんなになんか強くもないし、みたいなところが、やっぱ敵としての魅力に欠けたかなって思いますよね。だからやっぱ敵も敵で魅力的であってほしいっていうか。
なんかちょっとこうマッドマックスみたいな感じで。うんうん、
あ
いや、それも思って、コングは本作において多分役割的にはマッドマックスのマックスだと思うんですよ。は
いはい、ああ、そうか。なるほど。
だと思うんですよね。ただ、だとしたら、本作の副題の付け方どうなんだろうと思って。新たなる帝国じゃないですか。
おーえ
次の帝王に作ってことって。それってなんか、やったことと反してないって僕思っちゃうんですけど。
でも確かにエンディング見ると、ね、帝国を築くような。
確かに。
えじゃあ、コングが頂点となって帝政引くとかってなると、結局なんか、因果の繰り返しやみたいに見
えちゃう。いや、なんかそうなんですよね。なんかあそこの、支配されてる奴らが、うん、じゃああれでコング側につくっていうのもすごい安直っていうか、
うん、
なんか全然信頼関係とかじゃなくて強い奴にただただつくだけなのっていう、うん、なんか本当にすごくこう単なる動物としての感じっていうのもなんか、
うん、
ね、コングがそれでいいのかっていうのは、
うんうん、
それに対して僕なりのアイデアなんですけど、猿の軍団出てもよかったと思うんですよ。ただやっぱラスボスは担えない。ラスボスは僕はシーモが良かったと思うんですけど、シーモがめっちゃ強くて、コングだけでは勝てない。ゴジラが入っても勝てないかもっていう時に、虐げられてた猿の奴らが一緒に、こう、戦ってくれるっていう、最後に、どっかから石がポンって飛んできて、
シーモが勝てない。石でいける。
まあ、まあ、僕らで言う石ですけど、向こうってもう
岩
の塊ドーンですよ。
そしたらもう、こう、崖の向こうに、猿の軍団が、みんなこの、帝王を倒すために、帝国を潰すために立ち上がったっていうので、その自ら猿たちが立ち上がって、支配から逃れるんだみたいになって、じゃあもう、俺はみんな解放したけど、やっぱり俺は君たちとは違う種族だから、俺はまた違う、自分の居場所を探すよっていうコングが去っていってエンド。
それ以外
いいじゃん。いや、
説明が
いや、いいじゃんっていうのと、あと、今回なんか、コングなんか変なポーズじゃないですか。こう腕上げて、ウォーみたいな。あれも意味を持てるじゃないですか。
うん、確かにね。
集団もみんなで、ウォーってやりだしたら、
うわ
ーってなるじゃないですか。テンション上がるってなるから、うん、いいですね。
で、それで、コングが来てるで行こうと思ったところに、チビコングが、追ってきてみたいな。
うん、
あ、むちゃくちゃいい。バッドマックス2みたいな。
そう。
だから、チビコングって、マッドマックス2の、ジャイロキャプテンでしたっけ、うんうん、あれと、ブーメラン持ってるやつの二人の役割を持ってる感じやなと思って。
ああ。
うん。いやだからやっぱ、ニューエンパイアではない、
うん、
とは思うんですよね。うん、
確かに。
いや、その、コングのさすらいの旅として、この、モンスターバースが続いていくっていうのは、ちょっとめちゃくちゃ熱いなって思ってしまいましたよ、今。
いや、なんか、割とゴジラも風雷坊じゃないですか。
はい、
うん。
基本自由気ままにやってて、なんか、危険なやべえ強いやつが出てきたら、ぶちのめすっていう、風雷坊的な感じやと思うんですけど、うん、あ、ちょっと役割が被っちゃうのか、それやと。うん。どっちかと言ったら。
被ってもいいっすか。
ええやんって。
やっぱコングは、ちょっとなんか、孤独な方がいいんですよね。
孤独な方がいいですよね。
元のキングコングが結局寂しいからっていうのがあるから、
う
ん
う
ん
ね。いや、そうだよな。だから、まあ一応、ゴジラは地上で、コングはやっぱ地下世界っていう住み分けがしてるから、うん、やっぱ、地下世界をコングは探検した方がいいっていう。
うんうんうん、
同じ場所でなんか、おじさんみたいなことしてる場合じゃないっていう。
いいんじゃないですか。怪獣のマッドマックスにやってもいいんじゃないですか。
それはちょっと見たいかもな。
うん、
そんな人はちょっとね、いや、それこそ今回のミニコングみたいなのも、まあ、なんていうんですか継承みたいな、
うん。
あ、なるほどね。ロッキーとクリードみたいなね。
うん、
アドレスみたいな話ね、みたいな、そういうことはできるじゃないですか。
うんうん、
もうそう、いや、もうそういう話は見たいなっていう、もう、継承の話いつかしてくれるっていう、
うん、
期待しちゃいますけど。
う
しかもそれうめき声だけでやるんですよね。
そう。すごくドラマチック。すごくドラマチックじゃんっていう。
もうそうなると、僕ら人間が見る映画じゃないですよね。テレパシー使えないとそのままあたりキャッチできない何かですよ。
あの、ちょっとあの、EO みたいな。
いや、そうそうそうそう。そういうことやっぱね、やってる映画というか、ここから昔はあるから、
うん、
いけます。超大作でやれるかどうもかか
んない。うん。なんか、コングはフーライブを似合うんじゃないかなって気はしたんですけど、うん、あと、今回のコング、異様に罠をよく使いますよね。
ああ、
そうでしたね。
確かに確かに。
まず最初のよくわからない集団に追われてるとこも罠で追い返したし、
うん
うんあと、まあ、猿に追いかけられるときも、あれ、いつ仕掛けたんかなってなるんですけど、そんな時間絶対なかったと思うんですけど、まあ、罠仕掛けてて、まあ、それは、ある種、ちゃんと初めの罠使うコングなんだなっていうのを聞いてたから、まあ、良かったかなと思うんですけど、うん。ちゃんと知恵が効くっていうね。
うん、うんうん。
ゴジラ絶対罠なんて仕掛けれないじゃないですか。
あいつ捨て頃で殴りに行くよ。
でも結局、なんかそういうのって、最終的に効いてくる設定というか、
うんうんうん、
種まきであって、なんかあの、中盤でちょくちょく罠使ったから何やねんっていう感じにもちょっとなっちゃうじゃないですか。
まあまあ、そ
うだね。なんかあれが、なんかやっぱなんか敵の設定というか、敵がどういう敵かっていうのがちょっと曖昧すぎて、それに対するこう、勝ち方が結局力技でしかないんやったら、
うん、
途中の罠ってなんか、そんないるかなみたいな。
うん。
なんならバレてましたしね、
最初。いや、そうそうそうそう。こんなんじゃ、引っかからねえよ、みたいな。
あそこ、こう、ロープ張ってたじゃないですか。その先に落とし穴あるとか、そういう。
いやいや、私もそう思った。ないんや。これがコングの知能の限界かって。
まあ、あれ、ブラフに使うっていう発想はない。
あ、やばいって顔してますもんね。
明らかに。あ、クソバレたわーって顔してたわ。
バレるやろって。
これバレるやろ。
向こうも猿なんやから。
バレるよ。
向こうも猿なんやから。
そう、今まで、多分犬程度のやつじゃないですか。
うんうんうん。
そうなんですよ。
ね。
猿には効かないんだな。
そうなんですよ。いや、ああいう技って、なんか、自分のテリトリーを、あの、戦場とした時に、やっぱそれで戦っていくっていうのが面白さであって、
うんうんうん、
あの、ちょこっと出されても、なんか、はぁ、みたいな。
まあ、それはそう。それはそう。
あともう一個言うと、ああいうその罠って、ジャングルの中で、
見えない
から意味があるわけで、
そうそ
う、うん、もうジャングルよりもでかいじゃないですか、奴ら。
だからね、その、最初のあの、パイロットの人が死んだ、あの、なんか、植物とかも、うんうん、なんか、せっかくやったら、じゃあその設定もっとどっか出してくるよとか、
うん、
なんかちょっとその一発で終わらせるにはちょっともったいないじゃないですか。せっかくあんな、ただの木に見えるのに襲ってくるような奴がいるんだっていうのが、もうちょっと生きてきてもよかったなと思って。なんかこう、その場その場の、一回きりのネタみたいな感じなんで。
うん、
いやー、あの人ほんまに死ぬ用の人です
からね。いや、そう。
死
ぬ用の人とその人を殺す用の木みたいな。ただそれだけ。
めちゃくちゃ段取りくせーって思いながら。
あの、一番初めの独特の巨神要素ですよね。こう、秘境探検して、なんか、未知の怪物がいるっていう要素だけど、
うん
うん、もう、あそこにしかないから、めちゃめちゃ相性悪い。
いや、そうなんですよ。しかもあれ、あの、ドクロトの時はなんか、初めて行くし、みたいなのでわかるんですけど、うんうん、いや、その何回も来てるのところで、そんな死に方させたんだよ、みたいな。せめて襲われて、なんか死なせたれよと思って。
知らんことないやろって思うし、知ってるんやったら、もっと警備いるってわかるやろってなるから、一人って、武装してる人間一人ですかって、あそこ。
で、なんかあの、もともといた人たちも、言ったら、もう皆殺しみたいなされてたわけじゃないですか、
うんうんうんうん。
なんか、あの時も、いやみんな家族いるんだからそんなこと言わないでって言いながら結局死んでたんやと思って、
うんうん、
何この軽さ怖いと思って。めっちゃ怖いぞと思って。
いや、確かに。
あれ、なんか、あれ、助かってる時のセリフちゃうと思って、結局死んでるのと。
なんか、あれですよね、こう、人の命に対してどの温度感っていうのの軸ぶれてますよね、本作。
そのくせコングが死んでたんだ、大丈夫、大丈夫っつってみんなで。
あれってか、そもそもなんかの、伝承基地みたいなの壊したんですか？あれ、何が壊したんですか？
多分、スカーキングの一弾。
うん、一弾が来てたってことですか？あ、そういうことなんですね。
多分、まあ、多分なぜ壊したかよ
くわかんないし、もう、これ、もう、よくわからんなと思って。なんか、来れるじゃん。なんか、会えるじゃん、すぐって。
確かに。
そうなんです、
ね。今まで、あ、初めて会ったみたいな感じだった。別に会いに来れるやろ、こいつらみたいな。
そう
っ
すよね。
いや、なんか、まあ、地震みたいなのが起こったら、それ裂け目が開いてみたいなことなんかな、みたいな、あるかもしれないですけど。 まあ、そんな説明大してないからな。
確かに。
こっちが汲み取ってやってこれだからな。
しかもあの写真も SOS でしょ。
うん、SOS。じゃあ、それが原因じゃん。
そうそう。
なんかお前ら、なんか、これを警告すればって、お前らのせいじゃねえか。お前らがこの未来を誘発してるのではないのに、なるじゃないか。大丈夫か。
サンディエゴ終わったらお前らのせいだから。
お前って言って、かんやんって。
あー。
わかんないです。もうちょっとなんか、読み取れないだろうかもしれないですけど、ちょっとあの辺の因果関係はよくわかんないです。
う
ん、
まあ、本作の危機っていうものの描き方も確かにふわっとしてるというか、最後ね、地球を救ってよかったねって終わってるけど、地上の人たちその危機感知してないから、うん、単にコングとゴジラとその他怪獣2体がいきなり地上に現れて、リオデジャネイロが破壊されたとしか認識してないんですよ。
そうこの件に関してもなんか何をやってたんだって、多分世評は怒り出すと思うっていう。
そうすると多分心折りになるんですね、またね。
めちゃくちゃ嫌な組織や
もん。いや、もう一個は嫌な組織ですよ。
都合の悪い情報すべて塗りつぶして。
いや、もう、モナカという組織自体、ただの怪獣ファナティックであるっていう話は、うん、キングオブモンスターの時に出ましたけど、本当そんな奴らなんで。
もう勝手に納得してるもんな。
それを毎日地球救ったって言っても誰もファンにはならない
よ。ならない。
いや、そこもなんか、ネルフっぽいんだよな。なんか確かに、この瞬間は、こう、地球を守ってるのかもしんないけど、でも、他から見た時に全然納得できないし、なんだったらお前らのせいじゃねえのって見えてるし、実際お前らのせいなんですよね。うん。だいぶ、なんか、いろんなフィクションの中でも、だいぶ欺瞞に満ちた組織感ありますよね。
そこまでなんか振り切って人間の味方じゃないってなかなかないですよね。
うん。まあ、怪獣の味方ですからね。
確かに。
怖ぁ。
もうモナークをなんか敵にしたホラーでも作った方がいいんじゃないかと思うんですよ。
うん。いや、普通に味方によって敵ですからね。
うん。いや、敵でしょっていうね。なると思います。
なあ、あいつらが、こう、怪獣の情報というか、怪獣の何らかの組織を漏らして、バイオハザード起きたりしたら、それこそ、アンブレラ社みたいな感じやねん。てか、実体アンブレラ社やと思いますけど、ね。
そうっすね。おっしゃる通り。アンブさんはどっから来てんのかな、ずっと謎なんですよ。やっぱり、だから。
そうですよね。もう人類すべてから金かき集めないとあんな予算出ないです
からね。確かに。
今後の右腕作るぐらいの。
しかも試作で勝手にね。
そう。
ポーンって作れるぐらいの。
そう。二本目作る気やったあれって。
あの世界の世論相当荒れてるやん。結論的にどう思いました本作を。ありかなしかみたいなレベルで。
なしじゃないけど。ぐらいじゃないですか。なしではね、なしではないけど、積極的にありですとも言う感じはないですっていう。
正直僕、作り手の機械的には、ゴジラマイナスワンの方がキャッチできるなって思ったところがあって。
いや、すごい、いや、真面目に作られたな、ゴジラマイナスワンはと思いますけど、
ね、
それはね。
そう。我々の好みに合うかどうかは別にして、やらんとすることに対してはまっすぐな作品だと思うんですけど、うんうんうん、割となんか、ゴジラコング作りたのはなんか、チャラ系が見えるんだよね。
チャラ系が。まあ、そうなんだよな。まあ、まあ今日本とね、アメリカどっちでも今ゴジラを作品作ったりとかしてるので、うん、まあ、差別化を図りたいだろうなっていう気もまあするんですけどね。
うん、
まあまあ、なので、これはこれ、これはこれで、どれが楽しめますよ、みたいな。
うん。
は、あるんかなっていうので、まあ別に、だから、否定は全然したくないんですけど。うん、
まあ、ある種、東方のゴジラ、まあ特に昭和ゴジラの文脈は、両方含んではいるわけだからっていうことですよね。
うんうんうん、そう。これもまたゴジラだよっていうのは、まあ、まあわかるっていう感じかなっていう。
うん。
まあ、その時に、まあこういう感じの語り口になるかどうかとかは、まあいろいろ人、それぞれっていうか、うんうん、まあそうやって語っても楽しい作品だと思うし、っていう。う
ん、日本でこのテンションのゴジラはもう
作れない。もう作れない。
出ないですよ。
作れない。
うん。
真面目なやつしか作れない。
僕見てないけど、ファイナルウォーズってどんな感じだったんですか？
ファイナルウォーズは、まあ僕めちゃくちゃ好きなんですけど、
うん、
でもやっぱファンにはめっちゃ活のこと嫌われてる。まあそう。あんまり、あれ怪獣のパートが少ないって言われる理由なんですよ。どうですか？ワイヤーアクションとかで結構。
そうですね。
ね、見たことあります。
あります。
あります。 けどやっぱ僕ら、僕にとっての怪獣送信劇、昭和50シリーズ、うん。もういっぱい怪獣出て、うん、キングイドラに対して戦うみたいなやつを、なんかすごくなんかロマン、なんというか、ロマン溢れる設定を使ってやってくれたなっていう感じを僕はやっぱあって、
うんうんうん、
なんかすごく、まあ当時見た時はめちゃくちゃもうテンション上がりましたし、
うん、
まあまあ大人になってこんなにダタツのことが嫌われてるんだって思って悲しくなったっていう感じですけど。うん、
アメリカでゴジラ最初に会ったのってあの恐竜みたいなやつですか？
アメリカとして作ったのは、あの、あれが初めてだと思います。うん、日本のやつを編集して公開はし、はい、とかはしてたんですけど、アメリカ資本で撮ったのは、あれが初めてだと思います。
なんか、まあ、むちゃくちゃ、まあ、見たのが当時以来見てないんで、あんま覚えてないんですけど、あれって言ったら敵、ゴジラの敵はいないわけじゃないですか。他のモンスター出てこないじゃないですか。うん、そういうなんかこう、ゴジラだけの、なんかゴジラ映画っていうのはちょっと見たいかもしれない。アメリカが作る。なんかゴジラをどう捉えるのかなっていう。
うんうん、
なんか結構こう、ゴジラ対何々っていう。
うんうん
まあなんかセットでなんかしら敵の怪獣が出てみたいな感じです、ね。
じゃなくて、そういう意味ではあの映画ってなんかこう挑戦というか、
ま
あ、
うんうんうん、
あの、出来はともかくとして、ゴジラだけをこう、ゴジラ対、まあ人間というかゴジラが出てきて、それだけに対する捉え方っていうのが、なんかちょっともう一回見てみたい気がしますけどね。
うんうん、なんか、ある意味ゴジラじゃ、ゴジラじゃないですけど、一作目のクローバーフィールドとかはそういう感じかもしれないですよね。
あ
そうですね。あ、そうか。14年のゴジラも結局敵怪獣出てくるのか。
そうなんですよね。
うん。それで言うと、ゴジラだけっていうの全然やってない
か、ね、ゴジラ対人間というかね、っていうのは、ちょっとそういう意味では、シンプルにちょっと見たい気もします、
うん
う
ん
う
んうん。
どうなんでしょうね。正直、その路線って、多分その、アメリカの人としても、日本で作ってるやつの方が出来がいいと思ってるから、うん、初代ゴジラとか、あと今回のゴジラマイナスワンもめちゃめちゃ評価高いじゃないですか、
うんはい
はい。ゴジラがいる世界での人間の物語は日本の方が撮れるって思っちゃってるんじゃないですか。
あ
うん
うん、なんかそんな気がして、じゃあ我々は我々にやれることしようってなったら、
プロレスだって
なった。いや、そう考えたら最初のその、何でしたっけその、ゴジラだけのゴジラは、だいぶ、なんか、今考えたら珍しいですね。
うん。エメリヒゴジラですね。
エメリヒゴジラ。
エメゴジ。
あれはほんま恐竜やんって感じでしたけどね。まあ、子供ながらに、うん、メスなんゴジラってみたいな。なんか、
まあね、
その衝撃が。
まあ、あれゴジラって言っちゃうから、なんかあの、シュンってなるだけで。
シュン。
あれがなんか別のなんか、モンスターパニックモードとか言ったら結構普通に楽しいじゃないですか。
僕もデザインは好きですよ。
うん。うん、そうなんですよ、
ね。久しぶりに見たいな。
うん、見たい。うん、
見てシュンってなりたいな。
でも、まあ結構ね、予告編があれ結構煽ってたっていうか。
そうっすね。
結構面白い予告編してましたよ。なんか、
うん、確か確か。
なんかティラノサウルス骨格を足で踏み潰すみたいな。
そうそうそう。
あれめちゃくちゃいいと思ってて。
だからちょっとこう、アンチジュラシックパークじゃないけど。
そうそう
な
んですよね。
めっちゃジュラシックパークっぽかったっすけどね。
めっちゃジュラック、特に2作目のロストワールドっぽいんですよ。
時期とかもなんか、同じぐらいだったから。
多分同じぐらいなんで。
あれね、だからなんか、今みたいなもうちょっとね、なんかすごい楽しめるというか、
うん、
好きですけどね、
うん、
なんだ
そのゴジラのゴジラ性をいかに残すかっていうのは、多分こう、ちゃんとしたリサーチとかがしっかりしてないと捉えられないんだろうなとは思って、特に僕らは割と慣れ親しんでるからゴジラ性知ってるけど、多分向こうの映画会社の人はゴジラ性そんなにピンと来てないんじゃないですか。
うんうん
うん、うん多分、作り手、やっぱファンの人とかやっぱいると思うんですけど、まあ、そこが、じゃあ観客まで行き届いてるかっていうとまた違うだろうし、っていうのはあるかもしれない。
すごい面白くて、なんかゴジラって、それこそ別にそんな、なんか特撮ファンとか、ゴジラ、なんかすごいファンとかじゃなくても、なんとなくこう、知ってるというか、
うん、
で、そのさっき言ってた、日本人の思うゴジラ感みたいなのも、なんとなくで形成されてるじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
むちゃくちゃすると面白いですよね。
うん、
なんか、言葉とでもあんまり説明できないし。
そんなにみんな見てるわけではない、ね。
そうそうそう、うん。そう。そんなめちゃくちゃ私も本数、あの、うん、全部見てますとかじゃないのに、なんとなくわかるし、
うんうんうんうん、
やっぱりそのシンゴジラとかこの間のマイゴジとか見てても、うん、なんかそこに対する違和感はないじゃないですか。
ないですね。
うん、
それってすごい文化の醸成やなと思って。
うん、
そうですね。
それぞれの文化圏でそういったものがやっぱあるとは思うんですよね、やっぱり。
うん、
アメリカだったら例えばスーパーマンとかそういう感じになったりするんじゃないですか、
はい、
とか。
は
い、いや、それこそ、キングコングは、そういう意味ではアメリカの人からしたらそういう文化があると思うんですけどね。
うんうん、そうですね。だから多分、ゴジラ製の芯を捉えるのと思ってるより難しいことなんでしょうね。
うん。
それめっちゃ面白い。
うん。
なんか、なんやろ。いや、こんな言い方したらいいんだけど、ただの怪獣映画よりそこが難しいってめっちゃ面白くないですか？
いや、でもそれこそ多分、オッペンハイマーの時にもゴジラの話、山口されたじゃないですか。
うんうん、
オッペンハイマーの捉え方もやっぱり、うん、その、本国と少なくともこっちの日本の捉え方で多分違うと思うんですよ、うん、映画自体に対して、うんうん。で、それ多分ゴジラも全く同じだと思ってて。
うん。うんうん、そうですね。多分、その、原爆っていうものの捉え方、というか、まあ、核ですね。核っていうものの捉え方が全然違うので、
確かに
ね、こっちはこう、陰惨な歴史も含んでるものだけど、向こうの人は割と、その、パワーっていう側面が、捉え方として強いし、なんだったらその善って捉えてる人もいるから、まあ、そこで違うっていうのはあるとは思うんですよね。
うんうん、このシリーズだってもう気持ちいいぐらいの吐くじゃないですか、放射能。
うん、
いや、私もね、結構気になってて、なんか、大丈夫周りの影響とかなんか、なんかその避け、お前は避けたらいいかもしれ
ん
けど、周り大丈夫かみたいなとか。
うん、ね、フランスの原子力施設破壊してる時とかも、うん、絶対やばいよな、みたいな。
てか、なんか、その、ああいうのってスッてパワーにするような感じなんみたいな、とか、確かにあれは、ちょくちょく気になりますね。
なんか光吸い取ってましたか
そうそうそう。
光
なんか、なんかそういう概念のものやったっけみたいな。
で、しかもなんか足跡でガイガーカウンターになってたから、いやもう、あ、やばいやばいやばいって言ってまし
たけど。あいつは生身でしたね。
そうそうそうそうそう。
あいつは生身でしたね。
確かに、その辺の感覚はやっぱ全然違うかな、
うん。違うと思いますね。なんか平成ゴジラも結構パワー頼むために原子力施設を襲うとかはしてたと思うんですけど、それやった後多分その現地の放射線は下がるみたいな描写あったような記憶があるんですよね。
なんかそれこそシンゴジラでそこちょっと継承されてなんか話出てませんでしたっけ、その。
あーなんか、あそこの放射能はすぐ反撃。
反撃が
すごい早いとかがあったりとかでなんか、うん、まああんまり気にしないように設定してるみたいなのもありますよね。
うん。うん、だから日本で作ると、その、そもそもゴジラが背負ってる原子力怪獣って側面がセンシティブすぎるから、うん、そこに対するエクスキューズを入れちゃうと思うんですよね。半減期が早いとか。そんな半減期が早い放射性物質なんて夢もまた夢なわけじゃないですか、うん。そのゴジラっていうものを僕たちが楽しむための大いなる嘘なわけですよね。
うんうん、
でもその嘘を他の国の人はあんまり気にし、そもそも気にしてない可能性がある。なぜならそこまで怖いと思ってないからっていうのがあるかなと思って、それはオッペンハイマー、でも、多分、それはあったと思うんですよ。日本人は他の国の人より、より、このことを深刻に捉えてしまうっていうのがあるし、うんうんうん、あと、これ、ちょっと、収録外で話したけど、フォールアウトっていうゲーム、ものなんですけど、
はいはいはい
はい、あれって、その、1950年代の、夢のパワー、原子力エネルギーの時代から、そのまま核戦争で、世界が滅んだ後の話ですけど、その、1950年以前の核に対する無邪気さってすごい、普通に日用品に放射性物質が塗られてたりとかっていう、そういう無邪気な感じをそのまま引き継いだ世界としてフォールアウトの世界があるんですけど、うん、ただそれを楽しめてる文化自体は結構日本から生まれてこないものだと思うんですよ。
うんうん、
で、僕フォールアウト自体は多分めちゃくちゃ面白い作品だと思うんですけど、ドラマも見たいなと思ってるんですけど、ただその無邪気さの裏側には、バーベンハイマーミームが生まれるような土壌もあると思うんですよね、
うん。
そんなに深刻に捉えてないから面白がれるっていう文化があると思って、だからこそ、ゴジラっていうものに対しても、なんかその深刻な部分っていうゴジラを担保しないままゴジラっていうものを作れちゃう。で、日本人はどんなに無邪気に作ろうとしても、深刻なゴジラっていうものを担保した状態で作っちゃう。っていうのがあるんじゃないかなと思って。
うん。
うん。
逆にアメリカ以外の国で作られたゴジラってあるんですかね？
え、なくない？
ないですかね。
ないんじゃないですか。
ないと思います。
なんか、見てみたいですよね。
確かに、フランス版ゴジラとか。
フランス版ゴジラ。
ああ。
ちょっと見てみたいけど。
まあ、東方が手放さないと思いますけどね、ゴジラという名前を。
むちゃくちゃうるさいですからね、ゴジラの判決は。
個人的にはインドネシアとかその辺で作ってほしいんです
ね。
なんかすっげえ怖いゴジラできそう。
確かに。確かに。
うん。ウルトラマンとかだとタイで作られたりはしてるんですけどね。
へぇー。
そうですね。
そうなんや。
結構ウルトラマンはウルトラマンでややこしい判決の移動をしてるので。
へぇー。
その判件がややこしいからいろんなところでできたっていう感じですよね。意図してないものができてるって感じですよね。
ゴジラは多分コントロールめちゃめちゃ厳しいんだと思いますけどね。
まあ、ほぼ東方の顔ですからね。
うん、そう。だし、あとやっぱりその東方会で出すのがそれなりのライセンス料みたいな。
うん、
払ってあれ出してるはずなんですよね。うん、あのシリーズって。
うん、
大変だろうなって。
うん、あ、じゃあやっぱ、半端な覚悟で既存の会場出せないんでしょうね。
多分出せないんだと思います
。そうか。
キングオブモンスターズがすげえなってことになるんですけど。
う
ん、
あ、まあ確かにそうですね。
4体で出る。おーっていう、ね。
結構じゃあ、東方さんに収めたん
じゃないですか、ね、っていうか、まあ、まあ、向こうも噛んでるとは思うんですけど、そもそも映画作ってる時に噛んでるからなんでしょうけど、けどやっぱ出そうと思ったらお金がかかるし、だからなんか、ね、クモンガっぽいもの出てるけど別にあれクモンガじゃないし、
うん、
ゲームとかね、
うん。
なんかっぽいなってやつ出るけど別にそれは違うし、み
たいな。他のもアンギラスではないよっていう、
ね。あれはアンギラスではないしね、っていうね。けど、氷タイプのアンギラスって出そうとしたことあったもんなっていう。GMK の時、出そうとしてましたけどね、そういう。
あ、そうなんですか？
そうそう。そういう造形のやつとか、結構かっこいいのができてて、しかも、まあ、結局ボスになったんですけど、でもポジション的には、今の GMK における、キングヒドラのポジションで出て、出す
よ。えぇー、マジ？
めちゃくちゃかっこいいなって
思
って。
あ、じゃあもう今作ほぼそのリベンジじゃない
じゃんって、個人的には思いましたけどね。
うん。すごい。え、そういえば、冷凍怪獣ってゴジラにいたことってありましたっけ？ゴジラではないのか？
ないんかな？見たことない人
がそういう気がする。
ゴジラではいなかった気がするな。あの、東方怪獣まで広げたら多分、あれ？え、マンダって冷凍光線吐かなかったっけな？
吐くでしたっけ？
なんかそんな記憶あるんですけど。
まあ、今回のなんか戦ったやつもある意味マンダっぽいやつ。
マンダっぽいやつね。とかヘビ系2回出てくるから。
そうなんですよね。
っぽいやつ。
あそこも天丼感あるよな。あの、キングコングだったらタコとか出さないかなと思ったんですけど。
確かに。
ね、東方怪獣タコよく出てくるから。
うん。で、しかも、ところでさ、ゴジラ VS コングの時にも食べてましたね、タコ。
うん、タコ食べてた。
うん。
冷凍怪獣はないかな。なんか結晶化って意味では、スペースゴジラとか出そうかなって思ったんですけど。
あ、そう、だから、シーンも、スペースゴジラみたいなビジュアルでもよかったなと思って。
あ、
ちょっと、
背中から氷がいっぱい生えてる。
確かにな。
ゴジラみたいな。
肩こうパッて張ってね、みたいな。
スペースゴジラって、小学生が考えたゴジラのパワーアップ版じゃないですか。
いや、前もそれもそれ
ああいうのちょっと見たいなっていう。
あれビジュアルかっこいいんですよね。
うん、でも、ああいう、この、よくわからない直気物で、生き物としての合理性が下がるようなモンスターデザインって、あんまり日本以外になるとしなくないですか？
あのシリーズ特に結構生き物合理性すごい、なんか極めてる感じありますよね。
うん、なんか合理性残ったままの生き物多いですよね。
そう。
確かになんか、その最初になんか襲ってくるような、あの、犬みたいなやつも、うん、あれ、新生代とかにいないの？あんな感じのやつみたいな。
あー、いますね。
いるでしょ。
います。
あ、なんか、その日本の怪獣って、その合理性の否定っていう思想は結構あるような気が
し
て
るんじゃないな。なるほど。
うん、
あのヘドラとか。
うん。
確かに自由ですよね。
うん。
デザインが。
その突起物は何にとか、その色は何とかっていう意味がないものが。う
ん、めっちゃ大事。
うん。そこは結構クリーチャーデザインとしての文化が全然根っこから違うような気がせんでもないですかね。
あの、ゴジラのデザインでも、あいつエラ描いてるじゃないですか。
うんうん。
ああ、
本作シリーズ。だから水中生物ってこともすごい強調してるんですけど、うん、でも日本のゴジラはそれないですよね、
うん。
でも水中に潜れるっていう、うん。なんかその合理性を通さないとやっぱ納得できないっていうのがアメリカなのかなってちょっと思ったりはして。
うん。
なんか基本的、もうなんか虫っぽいじゃないですか。
うん。
なんかすごい政治的な嫌悪感をすごい追求してる感じはすごいするんですけど、
うん、
なんかもっと自由でいいのになったと思
う。そう、
うんうん。日本の怪獣は日本の怪獣で多分着ぐるみにできるかどうかっていう制約下で戦ってた。
そう。とか、あと操演できるか。操るかっていう。だからね。
だから多分今回みたいなモスラは、こう足の動きが再現できないから、うん、多分しなかったりとかっていうのがあるんじゃないかなと思って。
あ、やっぱターゲットがある意味子供っていうのも、
まあ、
なんか、大事な要素というか、そこに対してやっぱちょっと受け入れられやすいものっていう、視点も関係してくるのかもしれないですね。なんか、モスラってガーじゃないですか。
はい、
ガってあんなんやっけってなんか思いましたもんね。
そう。あれガじゃないんですよ。
なんかちゃいますよね。てか、なんか、それやとしたらむっちゃ嫌やなと思いました。
うん、あれやっぱね、ガじゃないんですよね。臨種目って感じが全然しないんだよな。
なんでなんやろ。
は 羽のつき方も全然違いますしね。
あ、そうなんですけど、
全然違う。うん、
っていうことは、画としてデザインしてない可能性がありますね。
だってだから、あの口って結構、トンボとかの口。
うん、そうですね。
あれは噛むための口なんで、要は肉食なんですよ。
うん、
あの、
はいはいはい。
で、まあ、ガッテ結局、その、鼻の蜜吸うじゃないです
か。確かに、吸う口やもんね。
そうそうそう。あの口だから、多分、まあでも、確かモスラ、モスラどうでしたっけ？
なんか、あ、こう、たかもしれんけど、ね、でもなんか、あんな、あそこまでなんか、強調された感じなかった。なんか、もっと、なんていうのイメージ、なんかお腹とかももうちょっと。
あ、もっとこう、ふっくら
して。そうそうそう。
もともと蚕ですからね、あいつ、ね。
そうそうそうそうそう。そう、そう、すごいそれがあったけど、うん、なんか今回はなんか、本当になんか、羽がおまけみたいな感じがすごいしましたね。
うん、うん、うん、うん。
なんか、羽に鱗粉がついてるだけの蜂みたいな感じ
なんですよね。わかります、わかります。
なんか足めっちゃ怖って思いました、
ね。足は怖
い。そんな足を動かすなよ、みたいな。
そう、あれ、獲物を捕まえて、かじるための形態してますよね。
そうそうそう。
捕食者感がすごい。
そうなんですよね。
そうなると糸を吐く意味とはって、まあ、
使う。でもなんか、もう、助けるときに掴みやすいようなデザインとかしたんですかね、やっぱ。
飛行機をね。
そういう、掴むために足を長くして、胴をちょっとシュッとさせて、みたいな。
てか、糸吐いてるだけで、普通、成虫の中で糸吐くんだ。
吐かない
です。吐かないよ。よく考えた。糸吐くのは幼虫の時だよな、って思った、今。
さなぎになるために吐きますからね。
だよな。今思ったわ。ちゃうやん。
え、それでさ、本物の虫もそうするの
若い子も、でも、やっぱ、さなぎになる手前には、
うん、やますし。
ね、従来のゴジラ映画でも、やっぱ幼虫、
そうそうそうそう。
なった時にはゴジラ立ち上げ倒すじゃん。
うん。
成長時にゴジラ倒すことほぼないじゃん。
そう
なん
ですよ、ね。そうなんや。そうなんや。
あれ見て思い出したのは、僕、ポケモン思い出して。
あー！
ポケモンって、あの、キャタピーとか幼虫タイプのポケモンが糸を吐くって技を覚えてて、進化しても、その技を覚えさせたままだったら、その蝶になっても糸を吐く使えるから、ポケモン見てたなと思って。
僕ずっとさっきからね、氷タイプとか言ってますけどね。ポケモンで例えてるけど。
うん、
まあ、バカってその嘘つけるとこもあるんだなぁ。やっぱ、
まあ、そう
ですね。そうですね。そう、だから、合理性があるようで、その辺の嘘はつけちゃうっていうところが。
うん、
ってい
うね。
確かに、モスラって、結構、直接的な攻撃、限られてるっちゃ限られてるから、鱗粉と羽ばたきぐらいしか、
そうね。
基本技が作って。
そうそう
一番強い技ね、あの、特攻しかないんで、あ
の、かっこいい。
特攻。
かっこいい。
見栄えがしにくいのかもしれないですよね。だからこう、射出するものってなったら、じゃあ糸だってなったのかもしれないけど。
でもなんかその弱さがモスラの魅力だった
よね。そうなんだよね。だってその助けに来るキャラっていうところで、別にそんな攻撃規制高くなくてもいいので、うん、むしろなんか弱いのに来たみたいな。
そうだから可愛いんですよ。その愛し
さ。可愛いし、強いしね。
そうそうそう。それで頑張るからね。
幼虫が強いんだよなっていう。毎回幼虫に負けてんだよな、こちらっていうね。
うん。そんなとこですか。
そんなとこじゃないですかね。
結構喋った気はしますけどね。
うん、途中から本編の話はしてない気がしますけど、
ね。まあ、ほぼ怪獣論みたいな話でしたね。
怪獣ってさ、ゴジラってさ、みたいな話ばっかりしてた気がします。
見てるときはめっちゃ面白かったんですけどね。
うん。
なんか、
う
ん、
ああ。
見終わってトイレ行ったらほんまに全部忘れてました。
確かに。
メンバーとの話とか何してたっけってなりますからね。
うん。登場人物の名前すらほぼ覚えてないです。
覚えてない。覚えてない。
ゴジラ、コング、モスラ、ポッドキャスターです。
あれ別にポッドキャスターって名前じゃないよ。ポッドキャストって名前はそれゴーストバスターズの彼だから。違うからっていう。
でもキャラとして覚えれないんですよね、本当に。多分、続編出ても、人間の話何やったっけって絶対なると思うんですよ、ね。
なると思います。
うん。まあまあ、そういうとこ含めて。まあ、言うても楽しみましたね。
うん、はい、楽しかった。
楽しかった。
うん、なんかこのノリ、久しぶりやし。はい。じゃあまあそんな感じで、ゴジラコング新たなる帝国の話は終わっとこうかなと思います。